皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、エレクトロニクス専門家のトロイです。
半導体アート工程テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の半導体アート工程ニュースを深掘りしていきます。
今週も注目すべきニュースが多数あります。
そうですね。いくつか気になったニュースを挙げても良いですか？
はい、どうぞ。
NVIDIA が2028年以降も続く HBM 供給不足を見越して SK ハイニックスを含む主要メーカーと複数年契約を締結したというニュースや、欧州が先端パッケージングとチップレット統合へ投資を強化し、iMac が FAMES パイロットラインを稼働させたというニュースもありました。
はい、その他にも、イビデンとユニミクロンが AI サーバー向け ABF 基盤生産能力を大幅増強へ合計8000億円超を投資するという報道。RXI部の論文で低歪みフュージョンボンディングがサブ10ナノメートルの残存歪みを達成したという研究発表もありました。
なるほど。そして、先端パッケージング技術の進化として、2.5D や 3D 統合、チップレット、ハイブリッドボンディングが AI やハイパフォーマンスコンピューティングを牽引するという分析。インテルとテスラが AI6 データセンター向けに先進パッケージングで提携し、オースティンのテラファブで生産するという話。さらにアップルの次世代 M5 ウルトラチップが TSMC の N3P プロセスと高密度パッケージング技術 SOIC MH を採用するかもしれないというニュースまでありましたね。
ええ、これらはすべて半導体アート工程の進化がいかに多様な産業に影響を与えているかを示すものです。
今週は特に AI チップの需要に牽引される形で、パッケージング技術や材料の進化が加速しているように感じますが、そのあたりも詳しく見ていけるのでしょうか。
はい、その視点で主要なニュースを深掘りしていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは TSMC が高オス生産能力を大幅に拡大するというものですね。
はい、 TSMC は AI チップ需要に対応するため高オスの生産能力を2026年末までに2023年末比で10倍以上の月間13万枚超に拡大する計画です。
10倍ですか？それはすごい増強ですが、業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
コーオスは HBM とロンリチップを高密度に統合する 2.5D パッケージング技術で、AI アクセラレータには不可欠です。この大規模な投資は、NVIDIA などの AI チップの供給ボトルネックを解消し、市場全体の成長を加速させるでしょう。
なるほど。供給不足解消への大きな一歩ですね。今後、この動きはどのように進んでいくのでしょうか？
同社は2028年から2029年の量産を視野に、ガラス基板を利用するパネルレベルパッケージング技術、コポスという新たな開発も加速させています。これにより、さらに高性能でコスト効率の良い AI チップの生産を目指す動きです。
先端パッケージング技術の進化が止まりませんね。続いては、SK ハイニックスが HBM4 生産拡大のために、半ミセミコンダクターから装置を受注したというニュースですね。
はい、 SK ハイニックスは次世代 HBM4 の生産能力強化のため、半ミセミコンダクターから442億ウォン相当の最新型サーモコンプレッションボンダー TC ボンダーを受注しました。
TC ボンダーという装置が HBM 製造に不可欠だそうですが、この技術のポイントは何でしょうか？
TC ボンダーはHBM を構成する DRAM チップを垂直に精密に積層する後工程の中核設備です。高層積層メモリである HBM4 では、高い精度と処理速度、優れたぶどまりを実現するボンダーが不可欠となります。
なるほど。この投資は HBM 市場にどのような影響を与えるのでしょうか？
SK ハイニックスは、NVIDIA の次世代 AI アクセラレータ、ベラールビン向け HBM4 の主要サプライヤーとして認定されており、この設備投資は HBM4 の量産体制を確立し、市場におけるリーダーシップを確固たるものにする狙いがあります。
具体的な設備投資で、HBM の安定供給に貢献するわけですね。トロイさん、次はサムスンも HBM の生産能力を強化する動きがあるそうですね。
はい。サムスンは韓国の広州市に先端半導体パッケージング工場を建設することを検討しており、HBM のハイブリッド同ボンディング能力を2029年までに全面移行する計画を発表しました。
ハイブリッド同ボンディングへの移行、これはどのような技術的メリットがあるのですか？
ハイブリッド同ボンディングは、従来のマイクロバンプを用いる代わりに、同体同の直接接合を可能にし、接続ピッチを10マイクロメートル以下に微細化します。これにより HBM スタックの高さが低減され、データ伝送帯域幅の向上や熱抵抗の削減、電力効率の改善が実現します。
より高性能で効率的な HBM が期待できるのですね。サムスンのこの戦略は、HBM 市場にどのような影響を与えるでしょうか？
サムスンは HBM4 および将来の HBM5 世代でこの技術を中核と位置づけており、HBM 市場での競争力を高めるでしょう。TSMC やインテルも先進パッケージングに投資しており、業界全体の供給能力強化につながります。
競争が技術革新を加速させていくのですね。続いては、シリコンボックスというスタートアップに関するニュースですね。
はい。シンガポールを拠点とする半導体パッケージング及びチップレット統合のスタートアップであるシリコンボックスが、$7,750万の債務融資を獲得しました。
スタートアップで、かなりの大規模な資金調達ですね。シリコンボックスの技術はどのようなものなのでしょうか？
シリコンボックスは、チップレットアーキテクチャと独自の先進パッケージング技術に特化しています。複数の機能ブロックであるチップレットを一つのパッケージ内で高密度に統合することで、設計の柔軟性、性能、コスト効率を向上させる技術です。
チップレット技術は半導体業界のトレンドですが、この資金調達はシリコンボックスにどのような影響をもたらしますか？
この資金は製造能力を大幅に拡大するために活用されます。2025年に量産を開始して以来、2026年第一四半期までに2億5000万個以上の半導体ユニットを出荷しており、市場での高い需要と評価を裏付けています。
スタートアップの成長が、業界全体のイノベーションを後押ししているのですね。トロイさん、次は ASE が先端パッケージング価格を引き上げるというニュースですが、これは何を意味しているのでしょうか？
世界最大の OSAT である ASE が、AI チップ需要の急増を背景に、2026年の後工程ウェイハパッケージング価格を5から20% 引き上げる計画です。
価格引き上げは、やはり供給が需要に追いつかないからでしょうか？
その通りです。同社の先端パッケージング能力は2025年に約 90% に達しており、既存施設での能力拡大が困難なため、価格交渉で強い決定力を保持しています。高マージンの AI 顧客を優先し、独自のフォコス先端パッケージング技術の展開を加速させています。
なるほど。この価格改定は、ASE や業界全体にどのような影響を与えるのでしょうか？
ASE の収益と利益率に大きく貢献するでしょう。また、半導体業界全体でパッケージングの戦略的価値が大幅に高まっていることを示しており、長期的な能力増強と技術革新への投資を促すと考えられます。
AI チップの進化が後工程の価値をさらに高めているのですね。次はアムコーテクノロジーがアリゾナ州に先端パッケージング工場を建設するという大きなニュースですね。
はい、アムコーテクノロジーはアリゾナ州ピオリアに建設中の先端パッケージングおよびテスト施設への投資額を当初の20億ドルから70億ドル超に拡大すると発表しました。
70億ドル超とは大規模な投資ですね。この工場は具体的にどのような役割を果たすのでしょうか？
この施設は、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、モバイル、自動車などの分野向けに、高密度なチップレット統合や 2.5D、3D パッケージングといった先進技術を提供します。米国のチップス法に基づき、国内サプライチェーンのレジリエンス強化が目的です。
米国の半導体エコシステム強化に貢献するわけですね。今後の見通しはどうですか？
TSMC やインテルといった主要ファウンドリー企業と協力し、チップ製造から後工程までを包含する統合的なエコシステムを米国内に構築することを目指します。これにより、地政学的リスクを低減し、サプライチェーンの回復力を向上させるでしょう。
グローバルな半導体戦略において、重要な拠点となりそうですね。トロイさん、次は AI パッケージングの新たなゲームチェンジャーとして、ガラス基板が注目されているというニュースですね。
はい。 AI チップの先進パッケージングにおいて、ガラス基板が従来の有機基板やシリコンインターポーザに代わる新たな材料として浮上しており、その量産に向けた世界的な競争が加速しています。
ガラス基板にはどのようなメリットがあるのでしょうか？
ガラスは卓越した寸法安定性と熱特性を持ち、極めて微細な配線ピッチと高密度な相互接続を実現できます。これにより、チップとの熱ミスマッチを低減し、高周波特性にも優れているため、AI チップの高速データ伝送における信号完全性を確保します。
素晴らしいですね。主要な企業もこの技術に投資しているのでしょうか？
インテルは研究開発に10億ドル以上を投資し、サンプルを公開しました。TSMC やサムスンもガラスインターポーザソリューションを投入予定で、SK アブソリックスは2026年に量産を目指しています。これは数年以内に半導体製造の主流となることを明確に示しています。
ガラス基板の進化が AI チップの新たな性能限界を切り開くのですね。最後に、TSMC が小パッケージドオプティクス向けにクーペを量産開始するというニュースですね。これはかなり未来的な技術だと聞きました。
はい。TSMC は、小パッケージドオプティクス、つまり CPO インターコネクト向けのプラットフォームクーペを2026年に量産開始すると発表しました。
クーペとは、具体的にどのような技術なのでしょうか？
クーペはソイックボンディング技術を用いてフォトニック IC と電子 IC を積層し、従来の光モジュールより10倍低いレイテンシーと大幅な電力効率の向上を目指します。電気信号と光信号の変換距離を劇的に短縮し、AI クラスターの性能を飛躍的に高めます。
それは AI データセンターに革命をもたらしそうですね。今後の展開はどう見ていますか？
特に NVIDIA の AI クラスター向けにマイクロ LED を小パッケージした光モプティクスが、TSMC のクーペプロセスを通じて商用デビューする予定です。初期のぶどまりに課題はありますが、2028年以降には市場が爆発的な成長を遂げると予測されています。
AI 時代の高速データ伝送の鍵となる技術、期待が高まりますね。
今週は、HBM の生産能力増強からガラス基板のような新材料の登場、そして小パッケージドオプティクスといった次世代のインターコネクト技術まで、半導体後工程が AI の進化を支える中核であることを改めて示すニュースが多数ありました。
本当ですね。どのニュースも AI チップの高性能化、省電力化、そして安定供給に向けた後工程技術の重要性を浮き彫りにしています。来週も半導体後工程の最新動向を深掘りしていきましょう。
はい。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお聞きください。